主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。キリストに賛美。今日の福音書はヨハネの15章のこのブドウの木の例えになります。まあ、割と有名な例え話だと思いますが、イエス様はブドウの木であって、私たちはその枝である。枝である私たちが何のために存在するのかというと、イエスにつながることによってこの豊かな実を結ぶためであるということですね。イエス様が私たち一人一人に期待されているのは、つながっていることと、そしてつながっていることによってこの豊かに実を結ぶことということですね。この黙想がそろそろ終わりに近づいてくるにあたり、私たちがどのようなイエス様とどのようにつながることによって、どのようにこの実を私たちが結んでいくのか、どのような実を主は望んでおられて、どのような実りを結ぶように願っておられるのか、それをやはり意識しなければならないし、そして黙想が終わった時に実りを結ぶような私たちの日々の生活が求められていることは間違いないと思います。当然この実を結ぶということは人間の努力だけではできない。この御父が農夫であって、この農夫がですね、やはりブドウの木の世話をするから実りが結ぶわけで、一緒に暮らしているシムさんがちょっと小さな畑やってますが、それだけでもどれほどの愛情とですね、どれほどのなんかこう世話があるかということ、やはりこの農夫の世話ということ、それは私たちにとって御父の世話があるからこそ実りが結ばれる。決して単に人間の努力だけではなされることではないことは間違いない。でもそれとともに私たちはイエス様につながっている必要性があるということですね。つながっているというと、なんかじっとして何もしないイメージがありますけれども、でも実際のところやはり命なので、やっぱり枝は太陽の光を受けて光合成をしたり、やはり幹につながることによってこの樹液とかですね、何かを必死で組む、非常に躍動的な命なので、躍動的な動きの中で私たちはイエス様につながるということですね。だから別にただじっとお祈りをすればつながっているというわけでもない。やっぱりイエスの心、イエスの愛を、この何て言うんですかね、積極的に生きていくというような、その中でこそ本当の意味でイエス様につながる実りというものが出てくるのではないかというふうに思います。昔読んだお話ですけど、あるおばさんがですね、花屋さんを始めて、中年になってから、若い時からこの花屋をするのが夢だったみたいで、 まあそれなりの資金があったんでしょうけど、その花屋を始めたんですよね。そしたらまあ言ってもそんなに資金がないから、まあ、たくさんの花を仕入れることができるわけではない。でそうすると、まあ、お客さんもそんなにたくさん来るわけではない。一旦悪循環になると、まあ、仕入れる花も少ないし、買ってくれるお客さんも少ないし、それで店はどんどん赤字になってしまう。で非常にこの危機的 なんか状況になった時にですね、その近くに何か経営コンサルタントで有名な人が何か引っ越してきて、でその人がその花屋さんに来て、花屋なのにあんまり花が少ないのびっくりしてでお金がないからたくさんの花がやっぱ買えないわけで、でもそのコンサルタントの人が結局その花屋さんといっても卸してくる何ていうか仕入れ先は同じなんだからっていうわけですよね。だからこのどのように売るかってことを考えないとうまくいかない。で特にこの店に来たいなって思えるようなものがない限り、結局どの花屋で買っても花は同じだとしたら、この店にしかやっぱり来たくないっていう、そういう気持ちにやっぱりならないとダメだとか、まあ、いろんなアドバイスを受けて、確かに考えてたらもう売り上げが落ちてきて赤字が膨らんできたらなんか真っ青な顔してですね、引きつった顔で店先に立ってても結局みんなにこうあれするわけじゃない。だからまあやはり気持ちを切り替えて、お店屋さんに来る人々も、まあ、この店に来てくださって本当にありがとうっていう気持ちで、まあ、ニコニコするようにして、そして人だけじゃなしにそこに来る花一本一本に対してもやっぱりこの店に来てくれてありがとうというですね、まあ、そういう愛情を持って、まあ、接するようになったら、まあ、そしたらやはり傾いてた経営も上向きになって、結局はその人の笑顔を見にですね、いろんな人が来るようになって、そしてそれだけじゃなしに花に対する一本一本のこの愛情の心を注ぐようになったら、例えば枯れかけた植木とかですね、そういうものをなんかみんな持ってくるようになって、結局花のドクターみたいな感じになって、この力のない花を何かこう蘇らせるような、そういう仕事まで入ってきてですね、で一時は傾きかけてた花屋さんが割とうまくいくようになった。で売り上げがどれぐらい変わったかといったら、そのダメだった年から比べたら40倍になったっていうですね。まあそれは結局まあ仕入れてた花も実際何も変わらないけれども、その女の人の気持ちの持ち方で全く変わってですね、まあそういう話を読んで、私たちがやはりイエス様とつながって結ぶ実りというのは、まだただ単に花を売るとか、ただ単にお金が儲かるとかということではない、やっぱり神様の愛と救いがやっぱり広がっていくこと、つまり私たちが何か人々に分かち合おうとするものは、まあ、最高のものなわけですよね。なんかどっから仕入れても同じものじゃなくてですね、やはり神様の豊かな恵み、それを私たちは分かち合おうとしてるし、でそれを人々との中でその実りを結ぶように私たちは呼びかけられている。でもそれはひとえに私たちの態度というか、イエス様につながっている態度があるかどうかで結局は決定的だというですね。同じ花を売るのにちょっと気持ちが変わるだけで何倍も、まあまさしく例えみたいですけどね、私たちがやはりこの本当に実りを結ぼうとしているかどうかということもやはり問いかけなければならないことだと思いますね。私たちが分かち合おうとしているものはこの世で考えられるだけで最高のものなわけで、でもそれを分かち合う方が私たちが下手であるならば、それは確かに全く売れないままで何かお蔵入りしてしまう、全く実りを結ばない。でも御父は実りが結ぶように今も働いておられるわけで、私たちがイエス様にどうつながるかで、この実りの大きさというものは明らかに変わってくることは、これは間違いないと思いますね。もちろん人間の努力でできることではないけれども、 でも私たちが寛大な協力をするかどうか、それは私たちがどれほどやっぱ愛の心を実際に生きていくかということと、まあ、密接につながっていると思いますが、まあ今はなかなか福音宣教にしてもキリスト教そのものがちょっとしぼみかけているような感じがあって、まあ、実りがないかのように見えることの方が多いかもしれない。私たちの何か教会においてもですね、使徒職においても。しかし神様の願いは変わらない。神様の願いは豊かに実を結ぶように私たちを呼んでおられる。そして私たちがこういう祈りで深めたことも、まあ、結局自己満足に終わってしまっては何にもならないわけで、祈りで得た恵みを日常生活の中で実りとして実らせない限り、私たちのこういう黙想も、まあ、虚しいものに終わってしまうと思います。この神様が望む実りをですね、私たちの生活の中で実らすことができるように、まあ、そのために私たちは日常生活で、まあ、どのような心がけでイエスにつながっていけばいいのか、まあ、それは問いかけなければならないし、イエス様の恵みがより必要だと思います。この復活した主の恵みをいただきながら、まあ、本当の意味で主が望んでいる生き方が送れるように改めて祈ります。